13ページ、健康・医療・福祉、一般介護予防教室、認知症の正しい理解。現在の医学では、認知症を 100% 予防することはできません。最大の要因は加齢で、高齢者の5人に1人が認知症になると言われています。脳トレや体操を行いながら、楽しく認知症について学びましょう。日程、7月24日木曜日、時間、午前10時から11時30分、場所、老人福祉生き生き長寿センター、大広間、内容、認知症講話、脳トレ、体操、講師、群馬医療福祉大学、山口智春先生、対象、65歳以上の市民、料金、無料、持ち物、汗拭き用タオル、飲み物、動きやすい服装で参加してください。定員、先着15人。申し込み開始、7月8日火曜日、午前9時から。申し込み、問い合わせ先、本庁舎、高齢者支援課、地域包括支援センター、内線1193、令和7年度、フレッシュ検診、希望者を募集します。市は健康診査を受ける機会の少ない若年層を対象にフレッシュ検診を実施します。自分の健康状態を見つめ直す機会として、ぜひご利用ください。なお、妊娠中の人や勤務先などで検診を受ける機会がある人は、かかりつけ医や指定された医療機関などで受診してください。対象、市内在住で、昭和61年4月1日から平成19年3月31日生まれの人。内容、身体計測、血圧測定、尿検査、医師の診察、血液検査、血糖、脂質、肝機能、貧血。料金、1000円。お釣りのないよう、ご協力ください。定員、先着70人。応募申し込み方法、二次元コードまたは本庁舎健康づくり課に電話で予約してください。その後案内通知などが郵送されるので、受診票、採尿済み尿容器、自己負担金を持参の上受診してください。結果は後日郵送。期間、10月29日水曜日まで。なお、電話予約は土日祝日を除く午前8時30分から午後5時15分。日程、9月2日火曜日、9月3日水曜日、9月9日火曜日、9月21日日曜日、10月23日木曜日、10月30日木曜日、11月2日日曜日の会場は安中市保健センター本庁庁舎内。9月30日火曜日、10月2日木曜日、10月4日土曜日の会場は松井田保健センター松井田庁舎内。いずれも受付時間は午前8時30分から11時。問い合わせ先、本庁舎健康づくり課保健予防係、内線1655。申し込みの二次元コードが載っています。麻疹・風疹混合2期および2種混合予防接種のお知らせ。麻疹・風疹混合2期予防接種、対象年齢小学校就学前年長人の1年間、平成31年4月2日から令和2年4月1日生まれ、接種回数1回、接種期限令和8年3月31日まで。予診票の配布、出生届出または転入時に本庁舎健康づくり課と松井田庁舎住民福祉課で配布しています。ただし令和8年4月1日以降は有料の任意接種となるのでご注意ください。2種混合予防接種、対象年齢11歳以上13歳未満、接種回数1回、予診票の配布、今年度 小学6年生相当年齢の人を対象に4月に郵送済みです。ただし13歳の誕生日以降は有料の任意接種となるのでご注意ください。持ち物、予診票、母子手帳、保険証。対象者で予診票がない人は本庁舎健康づくり課と松井田庁舎住民福祉課で配布しますので、母子手帳を持参の上お越しください。問い合わせ先、本庁舎健康づくり課保健予防係、内線1172。誰でも気軽に集まれる場所、安中オレンジカフェ、認知症カフェ。安中オレンジカフェは認知症の人やその家族、地域住民、介護や福祉の専門職と一緒に認知症について知る、学ぶ、考えることができ、また新たな出会いが生まれ地域とつながる場でもあります。今回は碓井病院の薬剤師が知って安心、分かって納得、お薬の秘密をテーマに話します。この機会に薬について学びませんか。その後お茶と菓子を食べながら認知症について語り合いましょう。お気軽にご参加ください。日程7月17日木曜日、時間午後2時から3時30分、場所老人福祉生き生き長寿センター。料金無料、対象市内在住在勤で認知症当事者、家族、認知症に関心がある人。定員15人程度、申し込みが必要です。申し込み問い合わせ先、松井田庁舎高齢者支援課地域包括支援センター、内線2156。
100歳おめでとうございます。次の皆さんが100歳を迎えられました。これからも元気でお過ごしください。山賀元博さん、松井田町小日向、大塚妙子さん、下真仁田、佐藤多美子さん、松井田町原、真由澄貞子さん、松井田町原。4名の方がにこやかに写っている写真が載っています。ヒトパピローマウイルス HPV ワクチン定期接種のお知らせ。 HPV ワクチンは子宮頸がんを予防できる唯一のワクチンです。対象、定期接種小学6年生から高校1年生相当年齢の女子。なお令和7年度高校1年生相当年齢の女子は令和8年3月31日まで公費で無料接種が受けられます。規定の接種完了まで約6ヶ月間かかるので、接種希望者は9月末までに1回目の接種を済ませてください。予診票の配布、今年度中学1年生相当年齢の女子に予診票を郵送しました。予診票がない人は母子手帳を持参の上、本庁舎健康づくり課か松井田庁舎住民福祉課までお越しください。キャッチアップ接種期間の延長、平成9年4月2日から平成21年4月1日生まれで、令和4年4月1日から令和7年3月31日までに少なくとも1回以上接種している女子は、令和8年3月31日までに限り接種できます。接種を完了していない人は期限までに接種してください。問い合わせ、本庁舎健康づくり課保健予防係、内線1172。詳しくはこちらと、キャッチアップ接種はこちらという QR コードが2つ載っています。介護予防サポーター養成研修受講者募集。介護予防サポーターはいつまでも元気で過ごせるよう、介護予防を学び地域で予防や健康づくりを実践するボランティアです。自分の健康、家族、地域に役立つことをしませんか。全日程受講者には認定証を授与します。 日程9月4日、11日、18日、25日、確実木曜日。時間午後1時30分から3時45分。11日は午後3時30分。18日は午後4時10分まで。内容、介護予防に必要な体力と筋トレ、認知症の理解、転倒予防トレーニング、栄養、口腔ケア、サポーターの役割と地域づくりの秘訣など、場所、松井田庁舎大会議室、費用無料、先着40人、対象、介護予防の知識を学び、地域でサポーターとして活動、市の介護予防事業にボランティアとして参加できる人、すでにサポーター認定を受けている人は受講できません。受付、7月10日木曜日午前9時から、その他、全日程受講者には、10月から開催する上級サポーター養成研修3日間をご案内します。さらに、上級サポーターまでの全日程受講者で、市が依頼する活動をされた人には、梅花のポイントを付与します。申し込み問い合わせ、本庁舎高齢者支援課地域包括支援センター内線1188。後期高齢者医療保険からのお知らせ、問い合わせ、本庁舎国保年金課医療年金係内線1119。松井田庁舎住民福祉課税務保険係内線2121。後期高齢者医療資格確認証を郵送します。7月中旬ごろ、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、新しい資格確認書茶色を対象者全員に郵送します。有効期限は令和7年8月1日から令和8年7月31日までの1年間です。期限の切れた被保険者証、資格確認書などは自身で破棄してください。資格確認書見本が載っています。限度額適用認定証、限度額適用、標準負担額減額認定証は廃止されました。今後は次の方法で、入院や外来で支払う医療費の自己負担額を限度額までに抑えることができます。マイナ保険証を持っている人、マイナ保険証を提示する、マイナ保険証を持っていない人、限度区分が併記された資格確認書を提示する。なお、併記する際は本庁舎国保年金課または松井田庁舎住民福祉課で申請が必要です。すでに認定証の交付を受けている人には、限度区分を併記した資格確認書を郵送するので、新たに申請する必要はありません。後期高齢者医療保険料の納付が始まります。普通徴収、納付書、口座振替の人、7月中旬に、保険料額決定通知書を紫色の封筒で郵送します。納付書が同封されている人は期限までに納めてください。特別徴収、年金転引の人、8月上旬に保険料額決定通知書を圧着はがきで郵送します。普通徴収と特別徴収両方、平徴の人、7月中旬に保険料額決定通知書を紫色の封筒で郵送します。普通徴収の封筒と特別徴収の圧着はがきの写真が載っています。75歳以上の人、入院時食事療養費標準負担額は国民健康保険の人と同じ。自己負担割合所得区分、3割の人、3種類あります。現役並み所得者3、 同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる。自己負担限度額月額外来個人外来プラス入院世帯25万2600円プラス括弧医療費引く84万2000円括弧閉じるかける1%多数回14万100円現役並み所得者に同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる。16万7400円プラス括弧医療費引く55万8000円括弧閉じるかける1%多数回9万3000円現役並み所得者1同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる。8万100円プラス括弧医療費引く26万7000円括弧閉じるかける1%多数回4万4400円2割一般に丸1同一世帯に被保険者が1人の場合住民税課税所得28万円以上かつ年金収入プラスその他の合計所得金額が200万円以上丸2同一世帯に被保険者が2人以上の場合住民税課税所得28万円以上かつ年金収入プラスその他の合計所得金額が320万円以上外来個人1万8000円または大括弧6000円プラス小括弧医療費マイナス3万円小括弧閉じるかける 10% 大括弧閉じるの低い方を適用年間上限14万4000円外来プラス入院世帯5万7600円多数回4万4400円1割3区分あります。一般1、現役並み所得者、一般2以外の住民税課税世帯、外来個人1万8000円、年間上限14万4000円、外来プラス入院世帯5万7600円、多数回4万4400円、区分に同一世帯の全員が住民税非課税区分1を除く外来個人8000円外来プラス入院世帯2万4600円区分1住民税非課税世帯で世帯全員の所得が0円括弧年金収入は控除額80万6700円で算出し、令和7年8月1日から施行、施行前は80万円。給与収入は給与所得控除後、さらに10万円を控除して計算。外来個人8000円、外来プラス入院世帯1万5000円。なお、一般1、一般2、現役並み所得者3の人は資格確認書に限度区分の併記は不要です。マイナ保険証についての問い合わせ、マイナンバー総合フリーダイヤル、電話 0120-95-0178、その他後期高齢者医療保険についての問い合わせ、群馬県後期高齢者医療広域連合、電話 0272-256-7171 国民健康保険限度額適用認定書交付のお知らせ問い合わせ本庁舎国保年金課国保係内線1113松井田庁舎住民福祉課税務保険係 内線2160、市は入院や外来で支払う医療費の自己負担額が限度額までになる認定証や食事代が軽減される認定証を申請により交付しています。現在交付されている認定証は7月31日で有効期限が切れますので、引き続き使用する人は再度申請してください。申請月の1日から適用になります。70歳から74歳で現役並み3と一般の区分の人は、資格情報のお知らせまたは資格確認書が認定証の代わりとなるので申請は必要ありません。なお適用区分は令和6年中の世帯の所得などにより変わる場合があります。申請受付期間、7月22日火曜日から午前8時30分から午後5時15分、土日祝日は除く。認定証の申請に必要なもの、対象者の保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書のいずれか一つ、すでに交付を受けている人は認定証、来庁者の公的な写真付き身分証明、マイナンバーカード、運転免許証など、国民健康保険税を滞納していると限度額適用認定証を交付できない場合があります。マイナ保険証を利用すると事前手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要ですので、ぜひご利用ください。70歳から74歳の人、区分現役並み3、認定証の申請は不要です。課税所得690万円以上、自己負担限度額月額、外来個人単位、外来プラス入院、世帯単位25万2600円プラス、括弧総医療費引く84万2千円、括弧閉じる、かける 1%、4回目以降14万100円、過去12ヶ月間で4回以上高額療養費を受けた場合の額です。現役並み2、課税所得380万円以上、690万円未満、16万7400円プラス、括弧総医療費引く55万8000円、括弧閉じるかける 1%、4回目以降9万3000円。現役並み1、課税所得145万円以上、380万円未満、8万100円プラス、括弧総医療費引く26万7000円、括弧閉じるかける 1%、4回目以降4万4400円。一般、認定証の申請は不要です。外来、個人単位1万8000円、年間上限14万4000円、外来プラス入院、世帯単位5万7600円、4回目以降4万4400円。低所得者に外来個人単位8000円、外来プラス入院世帯単位2万4600円。低所得者1、外来個人単位8000円、外来プラス入院世帯単位1万5000円。70歳未満の人、区分あ、所得要件基礎控除後の所得901万円超の世帯、自己負担限度額月額25万2600円プラス、括弧総医療費マイナス84万2000円、括弧閉じるかける 1%、 4回目以降14万100円、過去12ヶ月間で4回以上高額療養費を受けた場合の額です。 E 基礎控除後の所得600万円超から901万円以下の世帯16万7400円プラス括弧総医療費マイナス55万8000円括弧閉じるかける 1% 4回目以降9万3000円う基礎控除後の所得210万円超から600万円以下の世帯8万100円プラス括弧総医療費マイナス26万7千円括弧閉じるかける 1% 4回目以降4万4千400円え基礎控除後の所得210万円以下の世帯5万7千600円4回目以降4万4千400円を住民税非課税の世帯3万5400円4回目以降2万4600円入院時食事療養費標準負担額対象一般一食あたりの負担額510円非課税70歳以上は低所得者に90日までの入院240円過去12ヶ月で90日を超える入院190円70歳以上で低所得者1、110円70歳未満の人は所得の申告がない場合区分あとして扱います。原則一つの医療機関で支払う1ヶ月の金額が限度額までとなります。2つ以上の医療機関で受診した場合従来通り高額療養費の申請が必要な場合があります。特例対象表現者軽減措置に該当した人の世帯は負担区分が変更になる場合があります。
資格情報のお知らせまたは資格確認書を送付します。問い合わせ本庁舎国保年金課国保係内線113松井田庁舎住民福祉課税務保険係内線2160対象者市の国民健康保険加入者発送方法世帯主宛に送付送付時期7月下旬世帯員全員分を同封して送ります。ただし同一世帯にマイナ保険証の有無が混在する場合資格情報のお知らせと資格確認書を別々に送ります。資格情報のお知らせなどが届き次第内容を確認してください。記載内容に誤りがある場合は問い合わせ先までご連絡ください。資格情報のお知らせの有効期限はありませんが生年月日が昭和31年7月31日以前または資格確認書の人の有効期限は次の通りです。生年月日昭和25年8月2日から26年7月31日有効期限75歳の誕生日の前日75歳の誕生日から後期高齢者医療保険に加入になります。昭和26年8月1日から30年8月1日令和8年7月31日昭和30年8月2日から31年7月31日70歳の誕生日が1日誕生日の前日70歳の誕生日が2日から月末誕生日の月末有効期限の翌日から高齢受給者証兼資格情報のお知らせ資格確認書に切り替えになるので期限に合わせ別途郵送します。昭和31年8月1日以降令和8年7月31日希望者には簡易書き留めで送りますので次の期間中に届け出てください。期間7月1日火曜日から 7日月曜日、時間午前8時30分から午後5時15分、場所本庁舎、国保年金課国保係、松井田庁舎、住民福祉課税務保険係、持ち物保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書のいずれか一つ、期限が切れた保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書は市に返却するか自身で破棄してください。国民年金保険料の免除等申請を開始します。日本年金機構ホームページの QR コードが載っています。7月1日火曜日から受付開始。令和7年度国民年金保険料の免除納付猶予申請は7月1日火曜日から受付を開始します。また下年度についても申請月から2年1ヶ月前の月分まで遡って申請できます。なお保険料の免除納付猶予期申請は原則として毎年必要です。令和6年度に免除または納付猶予を受けていて継続申請が承認されていない人は6月で承認期間が切れます。引き続き免除などを希望する場合は本庁舎、国保年金課課、松井田庁舎、住民福祉課で申請手続きをしてください。申請結果は日本年金機構からの通知で確認してください。持ち物、来庁舎の本人確認ができる身分証明書、マイナンバーカードや運転免許証など、基礎年金番号が確認できるもの、基礎年金番号通知書または年金手帳など。なお、2年以内に失業した人は、雇用保険離職票または雇用保険受給資格者証、電子申請もできます。国民年金第1号被保険者加入の届出や国民年金保険料の免除納付猶予の申請、学生納付特例の申請がマイナポータルでできます。なお利用には利用者登録やマイナンバーカードとその受取時などに設定したパスワードが必要です。不明な点などは年金機構ホームページを確認するか年金事務所にお問い合わせください。国民年金には所得が少なく保険料を納めることが困難な場合に一定の基準により保険料の免除や納付が猶予される制度があります。免除制度、申請者本人、配偶者、世帯主、それぞれの前年所得を基準に審査が行われるため、それに応じて保険料の全額免除、または一部免除を申請できます。全額免除、保険料全額が免除。一部免除、保険料の一部を免除。4分の3免除、半額免除、4分の1免除。なお、承認された場合、減額後の保険料を納めず2年を経過すると未納と同じ扱いになります。納付猶予制度、学生を除く50歳未満の人で申請者本人、配偶者、それぞれの前年所得を基準に審査が行われるため、それに応じて保険料全額の納付猶予を申請できます。問い合わせ先、高崎年金事務所、電話 322-4299、 本庁舎、国保年金課医療年金係、内線 1116-1117、 松井田庁舎、住民福祉課税務保険係、内線 2160。 聴覚障害者のためのコミュニケーション講座スタートコース、聴覚障害者、中途失聴者、難聴者が意思疎通手段の一つである 手話などを習得することで自らの障害を受け入れ、仲間との交流と積極的な社会参加を行えるよう支援する講座を開催します。ぜひご参加ください。内容、手話による初歩的な日常会話や福祉制度、聴覚障害者の生活などを学びます。定員10人。定員を超えた場合、聴覚障害者の人を優先。費用、無料。日程、9月5日金曜日から11月14日金曜日の毎週金曜日全11回。時間、午前10時から正午。場所、群馬県社会福祉総合センター。応募、申し込みフォーム、メール、ファックスによる申し込み用の QR コードが載っています。締め切り、8月20日水曜日必着。問い合わせ、群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ、電話 027-255-6633、 ファックス 027-255-6634、 E メール info@gunma-comipura.jp